子育ての味方。どうも皆さんこんにちは。勇気づけ講師のみーちゃんと星読みのえみちゃんが子育てのあれこれについておしゃべりする番組。
ぜひ何かしながらでもゆっくりと聞いてもらえたら嬉しいです。
はい。今日のテーマは、子供がお金のトラブルを起こさないようにするためにというテーマについて、はい、みーちゃんの勇気づけの関わりの視点でお話ししていきます。
はい。みんな、お金は愛だよ。愛だよ。愛だよ。愛だよ。エコーがかかってるイメージで。
ちょ
っ
とイメージでね。
愛だよ、愛だよ、愛だよ。
脳内エコーで。
脳内エコーで。これエコーの編集が難しそうなので。
いきなり唐突な始まりですね。
そうそうそう、お金は愛だよ。まあ、つまり結論からちょっと先に言ってみました。
うん、うん、
エミちゃんのところは、まだ6歳のお子さんとか、だから、まだお金のトラブルとかそういうのは無縁だよね。
そうだね。まだ出てきてないね。
なんか聞いたりとかする、うん、周りでそういう。
周りも、友達関係ではまだ出てきてないかな。なんかちょうどうちの子の周り結構第一子の子が多いから、うん、ちょうど同じくらいの年齢の子が多いっていうのもあるのか、今のところ、なんか具体的な金銭トラブルみたいなのは、聞いたことないかな。
ないよね。うん、そうだよね、うん。そのぐらいの年だとまだ全然ないと思うけど。
うんうん、
そうそうそう。なんか、うちは、私がさ、小学校で、働いてたからさ、なんか人のものを、こう、わざと借りて、わざと壊すとか、なんかそういうこともあったのよ。
わざと壊して、それは、なんだろう、お金的にはどういうのを意図してやってるんだろう。
あ、お金というか、人の大事なものを壊す、そうそうそう、大事な持ち物をちょっと貸してって言って、その目の前でボキッとってポッて捨てるとか、ね、結構衝撃的だよね。あとは小学生の低学年とかでも万引きとかもあったし、ねえ、で、自分のお金とかが持てるようになってきて、小学校高学年とか、中学校とかになってくると、なんか、おごれようみたいなことがあったりとかさ、親のお財布からお金を取っちゃうとかさ、今の時代だとゲーム課金がいつの間にか膨らんで、何十万と、いつの間にか、課金が増えてたみたいなことがあったり。わあ、自分がさ、中学校の時にもさ、ちょいちょいおごらせる子とかいなかった？
なんかね、おごらせる子いなかったけど、万引きはあったよね。
あ、万引きあった。
うん、しかもさ、分別がつく中学生くらいでの万引き、なんか幼稚園とかさ、そういう時って多分本能的に欲しいって言って多分取るんだろうけど、もう中学生になると分別ついてるじゃない、
本当は分かってるのに、
悪いって分かってる、それが犯罪なの分かってるけど、やるっていう子はいたよね。
自分がお金のトラブルに巻き込まれたりとかは、なんか
ないね、幸い。なかったね。
私の時は、その、人に、多く買ってもらって、なんかちょっと、これ買ってよみたいな子いたのよね。
へ
ぇー。そうそうそうそうそうそう。で、なんか周りから、あの子さ、みたいな。ちょっと、あ、お金に対して、なんか、おごらせたりしてるよね、みたいな、ざわざわざわして、結局、その子、はぶられちゃったりとかしたんだけど。
あ、そうなんだ。
そう、まあ、こういうさ、子供のトラブルに、自分の子供が加害者になることも、被害者になることも、まあ、可能性としては、ゼロではない。
そうだね。
ね。
う
ちの6歳、次女ちゃんも、こう、お姉ちゃんの言うことを聞かせたいがために、お姉ちゃんに、5000円あげるからこれやって、みたいな。交渉の材料にすることがあって、びっくりするよね。5000円あげるからこれやって。
すごいね。
そうそうそう。今年の、そう、正月の時に、ね、それを言っててびっくりして。ちょっとちょっとってお話をしたんだけど
さ。まあ確かにね、大人の感覚からするとね、大丈夫って。
そうそう。
金額も大きいから余計にね。
そうそう。大人の感覚からするともう絶対ダメだよ、そんなことしちゃう、みたいな。なるんだけどさ、そう、だから、 あなたには、うん、でもそういうことがあって、うん、あなたにはお金を預けられないわって、こう取り上げたくなるじゃん。
うんうんうん、
そう、う
ん。
でもこれも、は、あくまでも今回ね、私の見方だから、うん、賛否両論あるし、うん、正解とかではなく、私がこう好きでやってることの一つの見方として聞いてほしいんだけど、うんうんうん、まあ早くからお金に対する考え方を養いたいなって思っててね。
うん、
そう、まあそういうお金教育みたいなね、うん、本とかも読んでてさ、
うん、
ああ、これやってみたいなって思ったのが、うんうんうん、そう、あえてね、こう、お年玉とかさ、
うん、
その、お小遣いを多めに渡して持たせる。
うんうん、
もう、自分の、これが使っていい金額だよ、みたいな感じで。
うんうんうん、
で、お小遣い制を導入して、
うん、
まあ、働いたら、100円もらえる。10円とかだとね、
うん、
本当に、働く気なくす。
うんうん、
働けど、なかなかお金たまんなくて、うんうんうん、自分の好きなものが買えない、みたいなことになるから、うんうん、なんか、好きなことしたら、ああ、助かったことを、ね、
うん、
助けてもらったことをしたら、人の役に立ったら、100円もらえるみたいな感じで、
うん、
まあ、お小遣い制も導入してて、
うん、
割とこう、好きに使える分を子供たちに渡していてね、
うん、
そう、それで子供たちは、まあ、ハムスターが買いたくて、すべての用品を、どうやったら、こう、このお金の中で買い揃えられるかとか、
うん、
これからじゃあ餌代とか床材って下に敷く材とかさ、
うん、
餌ね、うんうん、とか、そうやって継続的にかかる用品も含めて計算をして、これなら、まあ買えるかなっていうことで、まあ、本当は犬が欲しいんだけど。
ああ、そうなんだ。
犬は難しいってなって、
そうだね、
ちょっと私も犬がちょっと家の中にいるっていうのがちょっと苦手なタイプなので、うん、一緒に住めないって言った。
うんうんうん、
そうだから、まあ、ハムスターで自分の部屋で飼う分にはいいよって、こう、ちょっと折り合いをつけたのね。
うんうんうん、
そうそうそう。まあ、そんな感じで、なんか、お金を普通に持たせていて、
うんうん、
そう、でもそこに会話がある。どんなもの買ったとか、
うん
うん、そういうのは、まあ、管理と、まあ、すごい管理っていうよりかは、なんか、話の中で、
うんうん、
まあ、こんなもの買ったよとか、うんうん、こういうのが欲しいよっていうのを話の中でしていくっていう感じでね、
うんうんうん。
そうそうそうそう。で、当然お金持ってるとさ、この、自分の思い通りになる交渉材料として使うみたいなことが、
うんうん、
あったりね。
うんうん、
そうそうそう。でも、それって、逆にチャンスで、
うん、
今小さいうちからそういう考え方をさ、なんかお伝えしておくチャンスっていう感じで、
うんうんうん、
まあ、このお金はお母さんお父さんが頑張って働いて稼いだお金なんだからね。
うんうん、
それを大事なあなたのために、
うん、
このお金でどうやったら自分の好きなものを買えるか、よく考えて買えるように渡してるものだから、
うんうんうん、
そのお金をそうやってね、言うことを聞いてほしいがための材料に使ったり、うん、人にね、簡単にあげたり、
うん、
おごったり、
うん、
それで買ったものを無駄に、すぐポイ捨てするようなことに使ったら、
うん、
お母さんもお父さんもとても悲しくなるから、それはやめてほしいなっていうふ
う
に、
ん、
もう繰り返し、そこは伝えてってね。
うん、
そうそうそうそう。自分で稼ぐようになったら、人におごったり貸したりとか、
うん、
そういうことは自分の判断ね、
うん、
うん、していくことがあったとしても、うん、今は、あくまでも親のお金だからねって。あなたのではないよっていうのを、もう、ね、中学校ぐらいまではさ、自分でバイトできるまではさ、自分のお小遣いって言ったってさ、自分のものじゃないじゃん。
そうだね。
親のものだからさ、そんなのはそういうふうに軽はずみに人に対して使ったりとかさ、なんか、無駄にしたりとかしないでほしいなっていう風にさ、
うんうん、
いつも言ってるんだよね。
うんうん、
そうそうそうそう。どうしてる？えみちゃんところは。まだお小遣いとかない？
あ、でも一応1ヶ月に500円っていう形で渡してて、
うんうんうん、
なんか結構ガチャガチャしたいとか、ゲームしたいっていうのとか、あと100件で何々欲しいっていうのがあるから、うん、じゃあ自分のお小遣いでやってね、みたいなのはしてるかな。
うんうんうん、
だからもう貯めて好きなものを買ってもいいし、うん、まあそれは自由だよっていう感じで、だから100件って欲しいって言われると、じゃあお小遣いでねっていう、うん、嫌だ、貯めるみたいな。
ああ、すごい、貯めてんだね。
感じのことを。
貯める思考なの。
やってみたり。
うんうんうん。
かと思いきやゲームで潔く、
うん、うん、
何や、クレーンゲーム、
はいはいはい。
で思いっきり使い込んでみたり、
うん、
まあ、いろいろその辺はやってるかな、
うんうんうん、ね、
うん、
でもなんかその自由に使えるお金をあちらに渡すと、うん、 なんか自分の判断、親の機嫌で今日はやってもいいよとか、今日はやっちゃダメとか言わないで済むというか、
確かに。
そうね、自分のお金の範囲だったら、それ買ってもいいんじゃない、みたいな感じで。そうすると、って考えるんだよね、一回ね。
そうだね。実際自分の手元が減る、手元から減るっていう感覚を味わうのもね、
そうそうそう。
いいよね。溜まっていく感覚を味わうとか。それはいいよね。
そうそうそう、減ってる区間、ね。一回さ、次女ちゃんがさ、もう、どうしても欲しい、隅っこ暮らしのなんか、お家みたいなのがあって、それを買っちゃったがために、もう、残高が0円になっちゃって、結構5000円ぐらいしたのよね。
すごいね。
と思って、それももう、結構前から欲しいって言って、やっぱり欲しいってなって、これを、今あるお金で全部はたいて使うって言ったら、今度なんかお出かけディズニーに行くっていう約束があったから、そのお土産が買えないね、これじゃあねってなって、そこから必死に稼いでた時があった。なんかもう、毎日お風呂掃除して、食器洗いして、みたいな。そう、そこからは高いものを買うことへの、なんかちょっと、慎重さが、ちょっと増えたね。
ちゃんとね、学びになってるんだね。
そうそうそう。なんか、長女ちゃんはさ、お金の計算をそれが暗算で素早くできるようになってってさ、いかに100円でいっぱいお菓子を買うかみたいな。
いいね、いいね。
そうそうそうそう。すごい長いんだけどね、だからすごい。そうそうそうそう。
そっかそっか。も
う、だから早いうちから、経験させていくっていうのは私の見方。好きっていうかやってみたいこと。
確かにね。まあ、いきなりね、ある程度の年齢になって、大きなお金、手にしてっていうよりも、なんかそれも一つね、小さい頃から育んでいけるのもいいよね。なんかいきなりさ、ある程度のお金を持つとさ、子供が勘違いしちゃう可能性もあるじゃん。なんかいきなり、俺、金持ちになって
自由なお金ができたみたいな、
それでなんかお金の大きさと心の大きさが変にこうリンクして、俺今日いっぱい持ってやるからおごってやるよみたいな、わからないけど、
そうね、まあそうそうそう、そういう可能性もあるからね、
可能性の話だけど、
まあ経験をしとくと。いいかもね、みたいな話でね。とはいえさ、私自身は全部お母さんの管理で、の中で必要な分だけ、これ買いたいから、とかいうふうに、もらって、誰々ちゃんとお出かけ行きたいから、いくらちょうだい、みたいな感じでさ、もらって育ったから、親完全管理でも全然いいと思ってて、やりやすい方でいいと思うんだよね。そうそうそう。
私もそうだった。
そうそう。あ、本当？
私も親管理っていうか、お小遣い制にしようって言うんだけど、うちの母親忘れっぽいから、すぐ忘れるわけ。お小遣い制を。だから結果的に、こう何か出かけるとかそういったベースでもらってたのね。でもだからって言って私今なんかこう散財するとかお金トラブルに巻き込まれるとかはないから、
そうそうそう。
だから別に、なんだろう。そのね、何かやり方とかに、囚われなくても、
いい。
大丈夫だよね。ね。
そうそう。手段は本当に何でもいいんだよね。やりやすい方だし、やりたい方でいいし、やれる方でいいし。そうそうそう。まあ私は教育とかさ、子育てのことを学んでいく中で、まあ自分が好きなものを、なんか買うっていう経験も、自分が持ってる範疇で、考えて買うっていう経験も、なんか小さい頃から積ませてみたいなって思ってこれを導入してるだけのことだからね。そう、正解とかではありません。
そうだね。
全く。ただ、今のところやっていて、まあ、私にも子供にも、割と、こう楽にお金に対して付き合えてるなっていう、その、自分で考えて、みたいな。そうそうそう。私の機嫌で、うーんってあんまりやらなくていいっていうのは、いいなって思ってるところではあります。まあ、これ、すべてのことに言えるけど、やり方っていうのは本当どうでもよくって、声かけとかさ、そうでも、どうでもよくって、親から愛されてるなっていう実感が大事で、ね、特に加害者側の子っていうのは、やっぱり小さい頃から考えを否定され続けて、もうどうせあの人に言っても無駄とか、どうせ怒られて終わるとか、ね、お母さんに話しても、どうせ怒られて終わるとか、自分はいいところが何もないみたいな、ね、とか、あ とは放置で、うん、全然見てもらえてなくて、どうせ自分のことなんてどうでもいいんだみたいな、
うん、
そうなるとなんだろう、自分のことも大事にできないし、うん、人のことも大事にできないから、ね、人の大事なものをそういうふうに壊したりとかできちゃうのよね、
うんうん
うん、自分も大事だし人のことも大事って思えてると、
うん、
そんなトラブルにはなかなか発展しにくい、
うんうんうん、
そうそうそう、だからもし、
うん、
そういうことがトラブルがね、もしあったとしたら、うんうん、やることはなんでそんなことするの、バカじゃないのって、
うん、
子供を責めるんじゃなくて、うんうん、子供は何のためにそれをしたかなっていうところを考えられないと根本解決には至らない、
うんうん、
これも先生もそうだし、
うん、
親もそう、
うん、
子供はそれをやらないといけない心理だったっていうね、
うんうん、そっかそっか、
何のためにこの子はそれをしたかなって、
うん、
その背景に思いを寄せないと、
うん、
そうそうそう、
うん、
ね、あの前目的論ってやったけど、
うんうん、
どんな行動にも目的が存在してるよっていう話が、うんうん、いつだっけ
何回か前にあった、
ね、何回か前にあったんだけど、うんうん、そうちょっと遡って聞いてみてね。そう、なんかそれをやる目的が必ず存在してるのね、
うんうん、
それは親への注目だったりとかもするから、
うんうんうんう
ん、なんかいいことをどんなにしてても注目を浴びれないんだったら、
うん、
悪いとこでもことをしてでも注目を得ようとするんだよね。
そう
そうそう。
でもまああれだよね、このさ大きなお金のトラブルになる前にも多分子供からもサインは出てたりとか、
うん、
親もそれなりにどこかなんか、
うん、
なんだろう、ちょっとこう引っかかるポイントとかはあるはずだよね、うん、
あるはず。
だからその小さい段階の違和感とか、
うん、
なんかサインとかの時点でこう気づいたりとか、
うん、
そこで調整できれば大きなトラブル、
うん、
になりにくい、
にくいにくい
かなっていうのは思うよね。
だからやっぱあの何、鈍感になっちゃうとさ、もう忙しさで、
うん、
もう何も見えなくなるとか、
うんうんうん、
外側のことで精一杯になるとか、
うんうん、
なっちゃうとやっぱな、内側の家のことが全然気づけなくなっちゃう。
うん
う
ん、
いつの間にか大きく膨らんじゃうっていうことがあるから、まあ、全てにおけるけど、余白とか余裕っていうのは大事だよね。
う
ん
う
ん、
そうだね。
でもさ、そんな完璧にはいけないじゃん。
うんうんうん、そうだね。
そうそうそう、いいじゃん。もう外側で一生懸命になってる時って、あるじゃん、
あるある。
あるからさ、うん。そうそうそう。まあでも、この、要するに、このお金のトラブルが、発生した時とかいうのは、
うん、
愛がもしかしたらね、
うん、
伝わってなかったかなっていうのを、ちょっと自分に内省してみてほしいなって。そうそう。まあ親的にはさ、もうすでに愛してるし、
うん、
食事出してるし、お金稼いでるし、うん、もうそれがもう愛なんで、愛なんだけどさ。
うんうん、
だけど、その愛を受け取れるのって、大人になって子供を産んでからとか、子供を産んでも気づけない人もいるし、
うん、
当たり前に親がやってくれてたことって、ありがたいことっていうのはさ、今、大人でも気づいてる人どのくらいいるかなって感じだけど、
うん、
そうそうそう。でも子供は、そういうんじゃなくて、
うん、
話を聞いてもらったり、
うん、
スキンシップしてもらったり、
うん、
なんか、肯定的なね、目で、うん、ああ、これ頑張ってるねって言ってもらったり、
うん、
そういうところが欲しいんだよね。それがね、自分が大切にされてるなってこう感じられる感覚を育むことにつながる。
そうだね。
そう。
確かに。
ね。
結構ね、子供って意外とそんなにすっごい大きなことを求めてなかったりするよね。こう、普段のちょっとした、ハグだったりとか、
うんうんうん、
お話だったりとか、
うんうん、
一緒にこう笑顔でご飯食べるとか、
うんうん、
そのご飯の内容が何であれ、こう笑顔で一緒に過ごすだけでも多分満たされるし、
う
ん、結構
そうそうそう、
本当になんだろう、本当にちょっとした日常のことを求めてるんだろうな、
うんうんうん、
みたいな、そんな打ち上げ花火的なものではなくて、
うんうん、
っていうのをなんか感じるよね。
ねえ、うん。そんななんか、いつもいつもこう、褒めなくて、すごいとか、
うん、
褒めなくてよくて、ただただ話を聞くとか、
うんうん
うん、ここよく頑張ってるよねって、ただただ言うだけとかでも、うん、見てあげるってだけでも違うしね。
うん
うんうん、そう、でも大きくなればなるほどさ、うん、できることがこう、当たり前になってくるとさ、うん、もっとこれ、やって 欲しいなって要求が大きくなったりして、ついダメ出しばっかりになるんだよね。ちゃんと勉強しなさいとかさ、いつまでゴロゴロしてんのみたいなさ、そうそうそう、そういうことばっかりになってくると、子供も自分で気づいてるけど、余計にこう、そこに塩を塗られまくってくると、キュッキュッキュッキュッになって、他で歪みがね、出てきちゃったりするんだよね。そう。なんだよね。そういうのが繋がっていくんですよね。あとは親がね、こういう出来事、トラブルとか、発生した時にどう捉えているかっていうのも大事なポイントで、もしこういう失敗っていうかね、なんかこういうトラブル、一見ちょっとマイナスな出来事を頭ごなしに叱っちゃうっていう経験を何度も何度もすると、なんだろうな。信頼関係も崩れていくから、この人は同性みたいな。なんか失敗を頭ごなしに叱る上司がいたらさ、なんかミスした時に隠したいなってこう思わない？
そうだね。
実際ちょっと私も夫の、との関わりの中で、これ隠しとこうかな。
まあそれあれだよね。こう、人の防衛本能であるよね。
そう、傷つけちゃった。あ、言ったらやばいな、みたいな。ちょっと言わなくても、なんかな、みたいな。そう、そうやってさ、ありのままの自分を丸ごと愛されてるなって経験があると、まあ、話ができる。こういうことで悩んでるんだけど、とかさ、こういうことをやっちゃったんだけどさ、ごめんなさい、みたいなさ。
なるほど。じゃあやっぱ日頃の関係性っていうところなのかな。
ね、そうそうそうそう、うん。
どれだけね、こう、対話できるかなとか、そのままの姿をお互いこう認め合えるかなとか。
うん、そうそうそう。ね、なんか私のその小学校の先生やってた時のいろんなトラブルも、ちょっと、家族関係の中でいろいろ、なんか、に背景が、複雑で子供の居場所がそりゃないよなっていうことがあったりもしたので、そう、まあそういうね、日頃の親子関係がそういう子供の、お金のトラブルだったりっていうのを防ぐことにもなるから、逆に言えば、もしお金のトラブルが起きた時には、そういう親子関係を見直すきっかけにしたらいいと思ってて、まあできればない方がいいんだけど、そんなさ、完璧に、さっきもね、言ったように、完璧にするなんて無理じゃん？
無理。
親にだってさ、親の人生の都合があるわけだから、すべては経験と思って親子でそのなんか紆余曲折のこれ大変だったねとかいう出来事だったり、これは最高だったなっていう出来事を一緒にこう経験していくみたいな、で一緒に成長していけばいいと思うんだよね。
そうだね。
そう、
確かに。特にね、そのまだね、子供のその中学生だったり高校生だったりだとしてもさ、まだまだ人生で考えたら全然さ、始まったばっかりのところだからさ、そこで一緒にさ、親子関係見直せたらさ、その後の長い人生においてさ、絶対ね、プラスになるだろうしさ、なんか、その、一見大きなトラブルが起きると、なんかそれだけで、もう何もう、心も頭もパンクみたいになって、親自身が多分パニックっちゃうからさ、
ね、
まあ、とりあえず、そこで一旦親が落ち着いて、一つ一つね、見ていけるといいよね。
いいよね。そうなんだよ、
うん。
その考えを持ってるっていうことがさ、こう、ドーンと何が来ても大丈夫っていう器量を作る、器を作るっていう感じだよね。その見方があるだけ違うよね。いろいろあるけどさ。
あるよね。あるよ。
いろいろあるけどさ、そういう見方を一つ持ってるだけでも、楽しめるんじゃない？このジェットコースターみたいなの。波風立たないのが一番いいけどさ、うまくはなかなかいかない。うまくいかないことの方が面白い。
でも多分波風立たなかったらさ、退屈になっちゃうんだろうなとも思うんだよね。ある程度波風があるからこそ、なんかこう人生に張り合いが出るというかさ、
成長できるよね。そこで一歩またさ、いいね。
いろんな気づきもあるだろうしさ。だからあんまりね、肩肘 張らずにというかさ、うん、お金のトラブル起きたらどうしようとかさ、そんな風にあんまり肩肘張らずに、こう、親自身がさ、うん、なんか、こう、ちょっと、ゆとりというか、うんうん、なんか、安心感というかさ、うん、そこをちょっと育てるとさ、結果的に子供のこともさ、うん、落ち着いて見られるじゃん。
見えるよね。
うん。だからね、そういったので、親子関係が育んでいければね。
うん。そう。
いいよね。
まあ、完全は目指さずに、
うん。目指さなくていいと思う。
ということで、お金は愛です。愛です。愛です。
はい。脳内エコーで。
脳内エコーで。そう。もう、お金は自分をどう扱う、自分をどう扱うかが反映する一つのツールだから。
なるほど、うん。自分をどう扱うかが反映するツールなんだね。
う
ん
う
ん、
なるほど。一つのツールだと思う。
うんうんうん、うん、うん。じゃあ、親自身がこう、自分のことをどう扱って、出るかっていうのもそこに出るっていう、う
ん、あ、まあ実はね、心の仕組みを言っちゃうとそうなる。
うんうんうん、
それ全部言っちゃうとあれ
だ
から、
ね、
あれだから、あのあれだから、
混乱しちゃうかな。
うん、難しいから、
うん、そうそう。ひとまずね、
ひとまず、ね、自分を大切にできてますかって、
うんうん
うん、子供のこと大切にできてますかっていうところ。
うん
うん、う
ん、はい、
はい、なるほど。ということで、
はい。今回は子供がお金のトラブルを起こさないようにするためにというテーマでお話ししました。お金は愛ということで、自分が愛されている感覚が日頃からあるとお金のトラブルになりにくい。
はい。
そのためにもスキンシップすることや、否定せずに子供の話を聞くこと、すでにできているところを見てあげる、性の注目をするという具体的な方法がありましたね。
はい。
はい。これからも子育て期を一生懸命頑張るママに向けて、心が軽くなる見方を発信していけたらと思います。フォローよろしくお願いします。
お願いします。
リンクのお便りフォームからお悩みやご感想を募集しています。それでは、
またねー。